皆さん明けましておめでとうございます。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年も頑張って歴史の勉強しましょうかね。そうですね、ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか。今日はあと1時間ちょいで大河ドラマ花燃ゆというものが始まりますが、ああ杉文を主役にした一体どうなるんだろうかドラマですね。そうですね、杉文自体大したことは何もやってませんし、長州の志士たちを陰ながら支えたというか見送ってたというか見守ってたというか、松陰のね妹で、そして久坂玄瑞に嫁ぎ、その後香取元彦にも嫁ぐという、香取元彦ですか、聞かない名前ですね。そうですね、今まで大河ドラマでも例えば八重の桜で山本角馬が脚光を浴びて、まあ、同志社大学創立を陰ながら支えた人ということで脚光を浴びましたけど、古くは篤姫でも薩摩藩の家老小松帯刀に注目が浴びましたね。今まで完全に埋もれてたんですけど、一個前の軍師官兵衛では、そうですね、誰に注目が浴びたかというと、もう官兵衛自身でしょうね。官兵衛別に天下取ったわけではないんで、どちらかというと影の人ですから、主役に注目が浴びたとでも申しましょうか。で今回は香取元彦という維新の三傑でも維新の十傑でもないんですよね。また長州ファイブの中に入ってもいないし、でもこの人はその2回結婚してるんですが、2回とも松陰の妹なんですよ。ほっほー、これまた珍しいというか、松陰とすごく仲が良かったということになりますよね。まあ2回目の結婚の時はもう明治に入ってからなんですけど、まあ、この香取元彦さん今まで知りませんでしたし、残念ながら私ギノも全然知りませんでした。ギノさん知らなかったんですか。そんなんじゃダメじゃないですか。まあまあまあ、そこは置いといて、で香取元彦は長州藩士なんですが、長州藩士をウィキペディアで調べるとずらーっと名前が出てくるんですが、なんとまあ下の方なんですよ。それはどういう順番で紹介されてるんですか。どういう順番かさっぱりわかりません。愛用順ではないようです。土佐藩は愛用順でした。でもこれ長州藩は有名な人の名前が上の方に来てるから、もしかしたら有名順か位の高い順かなと思ったりもしてるんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ香取元彦さんはだいぶ下の方なんですか。はい、そうなんです。そこでですね、今回はちょっと趣を変えまして、はあ、香取元彦さん長州では何番目というか、どれぐらいというか、香取元彦さんよりも有名な人は何人いるのかというか、ウィキペディアでそのこの長州藩の編集をした人、もしかしたら思いつく順なのかな、有名な人の順なのかなか分かりませんけど、香取元彦下の方なんだったら、香取元彦よりも上に名前があるやつ一体何者やん、全部紹介したらんかいっていうような企画で今回行こうかと思うんですけど、それはまた面白い企画ですね。ではよろしくお願いします。はい、このウィキペディアの各藩の藩主の紹介なんですが、どの藩もトップは藩主です、お殿様です。まあ毛利というと毛利高近ですね。創成、創成、創成公って有名なんですけど、創成公って何ですか。まあ例えばじゃあ野木良さん、高杉晋作の役で何か言ってくださいよ。なんかって、そうですね、わしは高杉晋作邪気。邪気とは言いませんよ、それ土佐なんですから。すみません、もうちょっと長州の言葉わかんないですよ。あ、じゃあ鉱山寺決起、イエーイ創成。じゃあ騎兵隊作るぞ創成。つまり何を殿様に進言しても、創成創成、あの要するに計らえって、まあまあそういう主導権を握るような人じゃなかったんですよ。なので幕末四賢侯って、幕末の4人賢い殿様って4人名前があるんですけど、この4人の中にこの長州は入ってないんですよね。不思議でしょ。長州幕府とも言うんですよ明治維新は。 薩長幕府とも言うたりもしますけど、明治維新に関わった雄藩っていうのが薩長土肥で、幕末の4賢侯4人の賢い殿様の中に薩長土肥の4藩のうちの土と薩は入ってるんですよ。今残り2つは宇和島の伊達宗成と福井の松平春嶽なんですけど、まあ長州はまるっきり殿様って名前でしたね。次、毛利元就、まあこれは創成功の後を継いだ人ですね。まあ大したことはやってませんので。次、村田清風、これは幕末の藩政を立て直した人です。次、祖父正之助、これは桂小五郎高杉晋作映画の吉田松陰の門下生を長州藩の中枢に登用した人です。ちなみに今回の大河ドラマではかのやられたらやりか失敗かしたのドラマで有名になった石丸幹二さんがやられます。石丸幹二さんといえば確か新居浜出身の方ですよね。そうですね。どういうわけか愛媛県に新居浜市と西条市と今治市というものがあるんですが、この 3つの市から出た有名人というのがダントツで愛媛の中で一番多いんですよ。3つとも愛媛は3つに区分されるんですが、東中南野と3つに分かれておりまして、東予っていうのは東の方、中予というのは真ん中、南予というのは南西の方角にあるんですが、この東予ではやたら有名人が出ておりまして、他にもまあ、それは一つのまたネタになりますので、次回のぎらひラジオの方でまたちょっと紹介してみてはどうでしょうか。あ、そうですね、そうしましょう。世に調べてからのぎらひラジオの方でまた言いましょう。この東予の気風は何を持ってこうなったのかというのもちょっと分かったらいいんですけどね。じゃあ次の人をお願いします。はい、次は福原元武、国家老として尊王攘夷運動を推進します。上京してあの金門の変ですね、蛤御門の変とも言ったりもしますけど、長州が京都から追い出されたんで仕返しで京都攻めたってやつですね。あれを起こした人です。次、宍戸真澄、松下村塾の支店の日下源瑞と共に活動した勤労家です。長い歌公開演略作を藩主に建白し、これが反論となり、まあ、これを幕府とか朝廷に推し進めて歓迎されたんですけど、その公開演略策というのは何ですか。攘夷攘夷って言うてね、異国を打ち払えと言って、それ勝ち目なんやけん、それやったら開国して貿易したらいいんやないかっつうやつですね。でも残念ながらその頃の、まあ、桂小五郎とか高杉晋作はみんな尊王攘夷派でしたので、こいつらに押されてしまって失脚してしまいます。次、吉田松陰、次って吉田松陰の紹介はないですか。いや、吉田松陰の紹介いらんでしょ。いります。いや、まあいいですね。いや、はい、次いいですか。なかなか出てこないんですあの人だからね、先急ぎますから。
わかりました。
次、福永喜助、薩長同盟のための会談とかいっぱいありますよね。そのために自宅を会議場所として提供するなどした人ですね。次、椋梨東太、高杉晋作とか桂小五郎とは反対側の勢力にいる人のトップです。今回は内藤武さんが演じられますので、かなり出番はあるのではないかと思います。次、杉山松助、池田屋にの事件ありましたよね、あの新選組が殴り込んできたやつ、あれに遭遇して脱出し、深手を負いながらも長州藩邸にたどり着いて危険を知らしたなんですけど、まあ残念ながら助からず翌日にお亡くなりになった方です。次、入江九一、まあ吉田松陰からですね、草子君たちは優秀だが度胸がない、しかし君だけは国のために死ねる男児であると高く評価された、まあ、騎兵隊の参謀ですね。この入江九一、吉田利麿、草加源瑞、高杉晋作、この4人で松下村塾の四天王と言われています。次、その四天王の一人、吉田利麿、池田屋の事件で、奮闘しを亡くなりになられました。次、草加源瑞、 草加玄瑞なんと高身長で180センチぐらいあったそうです。おお、それはまた今回演じられる俳優さんが確か190センチちょいですから似てますよね。まあそこもキャスティングの理由の一つでしょうね。吉田松陰に手紙を書いて、もう上位を結婚せないかん、外国人は打ち払わないかんとか言って言ったんですけど、松陰はそれをなだめる、あなたねそんなことばっかり言ってもダメですよっていうのって言ってたんですね。それはあの松陰として見れば草加玄瑞に成長してほしいからわざとそういうのを述べたそうなんですけど、その吉田松陰が草加玄瑞に宛てた手紙がありまして、これを抜粋して要略して言いますと、あんたが外国人を切ろうというにはまあいいだろう、今から切ってくれ、僕はねあんたの最悪を傍観させてもらおうかな、僕の頭は到底あんたには及ばん、僕もねかつてはねアメリカ人切ろうとしたことがあるんやけどね、意味がないいうこと悟ってやめたんよ。だからねあなたはね僕と同じようにはならないように、断固としてアメリカ人切ってください。もしそうせんかったらね、僕はあんたを非難するよ、一層より一層。さてあんたこの俺に反論できるかと、まあ言われてしまいまして、まあ実際ね上位じゃ上位じゃ切るじゃ切るじゃって言う人、いざ切るかいったら切らんかったりするんですよね。まあそれで草加玄瑞も思いとどまったというか、母恐れ入りましたっていうかな。まあ上位論者やったんですけど草加玄瑞って。でもやっぱり友人に宛てた手紙には、近頃西洋の本を読んでるんやけど、彼らはお嬢家だけじゃなくて村に至るまで病院とかの看病をしてていると、たとえ自分らにでっかい大砲やでっかい船があっても、それでは真の意味で西洋人には勝てん、上位上位って言うけどこんなもんね勝ち目ない、それよりも国家の方針を定めて大義を打ち立てることが大事だと、まあ松陰に感化されたか草加玄瑞も分かってたんですよ、上位じゃダメじゃっていうのは。まあこの天才、残念なことにこれまた長州が京都から追われたことにギャフンとなって京都に攻め入った時の禁門の変でお亡くなりになっております。そうなんですか。まあ今回草加玄瑞は結構最初の杉文の最初の旦那さんですから主役級で出ますよね。はい、じゃあ次いきます。高杉晋作、あこれももちろんねもういいでしょう、騎兵隊作ったしね。はい、じゃあ次木戸孝允、まあこれもね最後大久保と並んで維新の三傑と言われて薩長同盟の長州側の代表ですよね。次広沢実臣、これは今度維新の十傑、維新の三傑でもっと幅広めた場合の維新の十傑ですね。2回目に幕府が長州に攻めてきた時に幕府側の勝海舟と交渉した人です。まあ、木戸孝允の代理人として働いた人ですね。次伊藤博文、まあ、これもね日本の初代総理大臣ですからいいでしょう。次山形有朋、まあ日本陸軍の基礎を築いて国軍の父と言われた人です。次井上薫、イギリスのに密航するんですけど留学中に国力の違いを目の当たりにして開国領に転じ、維新後は賄賂や茶会に招かれた先で気に入った茶碗とかをもらっていくぞと言って半ば強引に奪い取っていたために非常に嫌われてたそうです。それはまたひどいですね。維新の偉い人たちって必ずしもいい人ばかりじゃなかったんですね。この人ね幕末に暴漢に襲われて死にかけるんですけど、人によっちゃねあの時死んどけよかったのになっていうひどいこと言う人もまあまあおりますよね。まあ明治に入ってからろくなことしないんで。そうですか、まだあの人は出ないですか。まだまだ出ませんよ。次大村益次郎、維新の十傑、長州征伐と戊辰戦争で 長州藩兵を指揮して勝利の立役者となりました。事実上日本陸軍の創始者です。次、三好晋三、まあ、これもまあいいですよね。この人はあの長州藩ではなくて長府藩の藩士です。長州の師範というかね、まあ有名な坂本龍馬が寺田で襲われた時一緒におった人、坂本龍馬のボディーガードですね。じゃあ次、木島又兵衛、まあ、この方も遊撃隊を組織して それの総督になって旅立ち出ましたけど禁門の変に行って、まあ、お亡くなりになった方です。次、品川彌次郎、木戸孝允とともに薩長同盟の成立に、まあ、尽力した人ですね。戊辰戦争では大内陣風総督参謀政務隊参謀として活躍した人です。次、前原一成、高杉晋作とともに倒幕活動に尽力した人です。明治に入ってからは不平士族を集めて萩の乱を起こしてしまいまして、まあ、即座に鎮圧処刑、残念な人ですね。次、野村康史、海外に特攻の経験もあり、明治では神奈川県令、まあ、県令と言ったら県知事みたいなもんですかね、フランス駐在の講師を務めております。野村康史なんて知りませんよ。それやったら香取元彦さん上に上げた方がいいんじゃないですか、ね、え、野村康史そろそろですか。いや残念ながらまだまだなんですよ。次、野見織江、まあ、池田屋の事件の時に長州藩邸の門を閉ざしてしまって助けに来た人を助けなかった人なんですよ。またそりゃご無体な、またこれがね困った人でね、困った人なんですか。桂小五郎はこの時逃げ延びて助かってるんですけど、長州藩に桂小五郎が殺されたって報告したんですよ。もしたら長州藩ビビりますよね。桂藩が死んだ、くわだうちじゃ、いえーと思ったら実は桂が生きていると。もしたらねえ、野見織江さんもちょっと立場悪かったんじゃないですかね。お前野見、お前桂藩死んだって言うたやないか、お前なんぞ生きとるやないか、お前、まあ、でたらめ言うなよボケが、こらという、まあ、おそらく責められたでしょう。そしたらそれに対して野見織江さん、いや桂小五郎ね、屋根伝い逃げたらしいねと、まあ本当は逃げたわけではないらしいんですけど、それもまた言っちゃったもんだから、桂さんがね逃げの小五郎とただでさえ言われてるからね、おいおいおい桂逃げたんかよ、あいつ肝心要の時いつも逃げてばかりじゃねえかよと。まあこの野見織江さんどうしようもないですね。長州藩にもねやっぱこういう人いるんでしょう。なん誰も彼もがね優秀とは限らないんですよ。じゃあ次、根頃上総、長い歌、開国論者の人ね、あの人の手助けをした人です。で高杉晋作らが長州藩の政権を乗っ取ろうということで攻めてくるんですけど、その時アスバはもう降伏して、その後は高杉らと行動ともにするという方ですね。次、山田清、日本のナポレオンです。で日本大学を作った人です。すごいですね、そんな人もいたんですね。はい、次、赤根武人、高杉晋作の側におったんですけど、高杉晋作の側と幕府側と、まあ、過激派と砂漠派というか強順派というかね、長州は2つに分かれてたんですよ。で高杉晋作の側におったのに、高杉晋作の反対勢力の方と一緒に仲良くしようやないかって融和活動をしてたもんだから、お前裏切ったなボケとかいうわけでスパイの容疑をかけられてしまい、まあ逃げるんですね。逃げたら幕府に捕まり、今度幕府の人はこいつ長州藩士やろ、こいつ利用してちょっと長州ちょっとやり込みに行こうぜとか言って、で利用されていったもんだから、お前今度はお前幕府の手先かよとかいうふうなことになって結局処刑されます。まあこの人もちょっとかわいそうな人ですね。 はい、次。三好重臣、騎兵隊の参謀でした。明治に入ってから陸軍中将になります。次、坪井九右衛門、ドラえもんじゃないですよ、九右衛門。岸野武介や佐藤栄作兄弟の実家に生まれました。村田清風の藩政改革に協力して、まあ武勲っていうか功を挙げました。まあところがもう砂漠派を支持したために、高杉晋作なんかの方の尊王攘夷派で孤立してしまいまして、まあ処刑されてしまいました。次、寺島忠三郎、久坂玄瑞ともに行動してたんですけど、禁門の変でお亡くなりになりました。増田親信、長州藩の永代家老です。つまり代々家老職にあるってことですね。第一次長州征伐で、まあ、長州の責任を取って切腹させられてしまいました。次、佐々木小成、第110国立銀行支配人、共同運輸会社支配人、三菱のね、元のね、日本郵船の支配人を務めました。次、黒原良三、長州藩の軍政改革を行い、軍政規則を作ったり、教練の実行などをやったりとかして、長州藩の兵隊の近代化と強化に非常に大きな功績を挙げた方です。桂心の妹と結婚しました。なるほど、いっぱいいるんですね。そろそろ出ますか？いや、まだ出ません。まだですか？ちょっと疲れてきましたよ。知らない名前がいっぱい出るんですもの。まあまあまあ。次、浦元俊と陰から高杉晋作たちを支援して長州藩を明治維新へと向かわせました。次、小畑彦七、祖父正之助、さっきに出ましたよね。その人の主催で薩長親睦の会というのが催されました。そこで薩摩藩士堀小太郎っていうのが、もう酒によってね、暴言ばっかり吐くもんですから、祖父がね、こいつ殺してしまったれとか言って言って、剣の舞と称して堀を切ろうとしているのを小畑彦七が察知して、一緒に剣を刀振り回して舞を演じながら祖父をそれとなく止めたんですね。その祖父の殺気に気づいたのが、その時同席しとった大久保利通。これはもう、これはいかん、まずい、気まずいと思って、畳をひっくり返し指で皿回しのように回すっていうね、ゲートを持ってたそうで、それをやって、まあ、その場を和やかに収めたそうです。次、村田次郎三郎、朝廷と藩との間の連絡係を務めました。次、吉川恒政、岩国藩の初代藩主です。2回目の幕府が長州に攻めた時にも戦って功績を挙げ、幕府軍を撃退しております。次、国西近助、長州藩の家老。先に出てきたのは永代家老と言って代々なんですけど、この国西さんというのは実力、頭がいいということで家老に抜擢されましたが、第一次長州征伐で責任を取って切腹させられています。ちょっとトイレ行きたいんですけど、そろそろですか？まだですよ。もうちょっと待ってください。もうちょっと我慢してください。まだまだですが、まだ行かないでくださいね。次、乃木希典、日露戦争の開戦とも前、第三軍司令官、これ有名ですね。乃木大将、坂の上の雲にも出ましたね。次、安倍総兵衛、第二次長州征伐が起こると戦って奮戦したけど、まあ重傷を負い治療のため下関に帰ったが死んでしまいました。次、松島剛造、長州藩初の西洋式軍艦製造に伴い初代長州藩海軍総督、桂心とともに海軍の充実を図りました。まあところが第一次長州征伐の時に高杉晋作とか桂心がっていうのは逃げるんですね。幕府に恭順を示してしまったもんだから、改革派っていうかね、過激派の方はなりを潜めるんですけどね、その幕府に協力する側の方が 藩の政権を握ったために捕まえられてしまって、んで高杉晋作がこれはいかん、自分たちで長州藩を乗っ取ろうということで高山寺決起ですね、高山寺というお寺で挙兵するんですけど、その方が伝わるや否や処刑されてしまいました。次、明厚之助、まあ大したことはないんですが、維新後鎌倉宮とか大和神社などの宮司を務めています。次、有吉熊次郎、池田屋の事件で生き残りました。事件の生き証人として秘宝を国元に伝えておりますが、その後の禁門の変において草加玄瑞らとともにお亡くなりになりました。次、飯田利典、日本人のみで施工されたとしては最初のトンネル、東海道本線京都大津間におく一定の逢坂山トンネル建設の総監督です。まあ、この方も海外でそっちの方の勉強された方ですね。次、飯田昌博、軍用金調達を名目にして浦賀の富豪を襲って金品を強奪したため罪人として幕府に捕獲され獄中において病死。なんですかそれ、悪党じゃないですか。まあそうなんですけど、桂心や伊藤博文らと一緒に松陰の亡骸を引き取ることに尽力していますので、まあ、明治に入ってお亡くなりになってから一応官位はもらってますね。悪党なのにね。勝てば官軍ですな。次、生田良介、安政の退学が起こって松陰が老中真鍋昭勝の暗殺を計画すると、その計画に賛同したために長州藩に捕らえられて監禁されました。まあその後目の病気にかかって失明しお亡くなりになっております。次、川瀬正隆、禁門の変で戦死した木島又兵衛の指揮権を引き継いで遊撃隊の指揮を取り、後に遊撃隊 の総督になりました。明治になってからは日本全権公使としてイギリス、イタリア、オーストリアに赴任しております。まあなかなかの方ですね。次、井上勝、日本鉄道の父です。長州ファイブの一人です。長州にの5人でヨーロッパにね留学して帰ってきてね、長州ファイブというとどうしてもね伊藤博文とか井上薫が目立つんですけどね、小祝農場を設立した方です。小祝ってあの小祝なんですか。はい、ところで小祝って実は3人の名前の頭の文字なんですよ。え、小岩って地名じゃないんですか。どうやら地名じゃないみたいですね。日本鉄道会社副社長の小野義信のお小さいですね。で、三菱の社長の岩崎彌之助の岩で、この鉄道庁長官の井上勝の頭の文字のい、三つ合わせて小岩い農場。次、三堀康介、病床を見舞ったいとこの乃木丸助を黒田清隆に紹介した人です。これにより乃木が陸軍で、まあ、出世するきっかけとなりました。長州藩の賛成となり、西郷や大久保どんたちと倒幕の計画について会談したからです。いよいよですよ、いよいよ。あ、やっとですか。長かったですね。次、岡部富太郎、吉田松陰の、まあ、松下村塾に入塾し、馬関戦争、四峡戦争、戊辰戦争にて、維新後は山口、大阪、兵庫の各県に出資するって、別に大したことはやってないんですね。でもやっぱり松下村塾に入ることが出世の足がかりですよね。次、香取元彦、お待たせしました。群馬県の県令、太宰府で龍馬に会い、薩長同盟構想に触れ、坂本龍馬と会うように木戸孝允に手紙を送りました。後に群馬県令になるんですが、群馬といえば富岡製糸場、富岡製糸場はでかすぎて民間に払い下げしたかったんだけど、払い下げで引き取り手がなかった場合は潰すって明治新政府は言ってたんだけど、あれ潰しちゃいかんで、日本の国力の魂というか柱となるあれを潰しちゃいかんっていうんで、富岡製糸場を救った人です。この方が 今回の花もゆの主人公杉文の2人目の旦那さんになります。わかりました。なかなか香取元彦って順列で言うと下の方なんですね。そうですね、これより下で有名な名前って幕末に活躍して有名な名前って言ったら白石正一郎ぐらいですからね。あの豪商ですよね、坂本龍馬とかにも援助した。はい、他パッとしてなんか知っとる名前ってそうそうなかったんですよ。だから有名どころは全部上に出てしまってるんで、でもまあこの人もいなければ。だからね、明治維新なんてものは坂本龍馬だけがやったわけでもなく、桂小五郎がやったわけでもなく、高杉晋作でもなく、いろんな人が関わっていろんな人が動いて成り立ってるっていうことなんですよ。だからこれだけ有名無名いっぱい名前が出てくるんですよ。これこうなると結構ね、いちいち言いませんでしたけど、松下村塾に通った方っていうのがかなりいるんですよ。これ全部調べてみる価値はあるかもしれませんね。松下村塾の塾生、何をした人か、中にはバカもいたのか。まあ海援隊はね、坂本清次郎とバカもおりましたからね。わかりました。こんなところですか。そうですね、こんなところでしょうか。それでは皆さん、さようなら。さようなら。